谷の提供でお送りする今日の話の時間です。和歌山県青年層の会のご協力によりまして、青年層の方々にお話をお伺いしています。今回は真言宗東寺派九六山実法寺の加藤大慶住職です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、加藤さんの生い立ちからお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
大生まれはどちらになりますか？
私は内田町の下伊坂、はい、というところで生まれました。
ということは実法寺と同じところになりますよね、
はい、そういうことです、生まれた時にはもう寺の子供として、はい、生まれた、
はあ、ということは生まれてからもずっと住職になるんだぞというふうに言われて育ったということですか？
そうですね、なんか知らず知らずのうちに、なんか洗脳されてたような気がいたしますね、
はい、あ、なるほど。じゃあもう本当に小さい頃からもうお寺とのこの縁っていうのは切り離せない状態だったんですね。
そうですね、まあ小さい頃から、お参りのおじいちゃんやおばあちゃんたちに、
はい、
こう可愛がられて、将来はここのお寺の住職さんだねということで、
はい、
随分と可愛がっていただいた、そういう思い出がたくさんありますね。
それに反発することはなかったですか？
うん、どう、まあどう難しいな。
もうそんなに言うのはちょっとなとかいうふうに思ったりとかっていうのは。
いや、でもね、大変おばあちゃんが好きだったし、
う
ん、
はい、
よく近所の人たちからも大事にしていただいたんで、お寺ということにはあまり抵抗なかったですけどもね。
すんなりと受け入れられたということなんですね、
はいは
い、でそれで、小学校、中学校はこの内田町下伊坂というところだったんですよね、はい、
そうです、
大慶少年はどんな少年でした？
私はどっちかというとこう、うん、引っ込み思案だったんですけれどもね、
はい、
どうも人の前出てこう、あまりお話ができないタイプの子でしたね。
じゃあ今と全然違いますね
そうでしょうか、
ということは将来人の前で話をするっていうのはその頃あんまり考えてなかったっていう部分もあるんですか？
でもやっぱりなんかこうある時からこう、性格が変わったような気がいたしますけれどもね。
切れた時があるんですね、
っていうのもそのお坊さんの世界に入るには得度という、
はい、
あれを段階をしなきゃいけないですけれども、その儀式を受けた時にいわゆるその普段使っておった名前から、
はい、
お坊さんの名前に名前が変わるわけなんですね、もともと小学校の頃は和弘という名前をいただいておったんですけれども、
はい、
お坊さんになるにあたって、大慶という、名前をいただき、改名をしたわけなんです。どうもそのあたりから性格的にちょっとこう大らかな人間になってきたんではないかなというふうに思います。
大慶、大きな恵みと書きますよね、
はい、
まさにその通りの性格になってきたということですね。
なんかその自分では意識してないんですけれども、知らず知らずのうちに、まあ名は体を表すというんでしょうか。
ああ、なるほど、
少しずつそう変わってきたような気がいたしますね、
信頼感が持てるような名前ですもんね。
そうですか、
そんな感じがしますよ。
なかなかあまりこの大慶という名前がないんでね、
はい、
自分なりには非常に気に入ってるんですけど、はい、
お坊さんの名前っていうのはちょっと固めの名前が多いじゃないですか。
はい、
それから比べて普通にこれつけても、
はい、
おかしくないような、
そうですね、
また一種流行るんじゃないかなというような、
そうでしょうか、
うん、そういうような名前という感じがしますけどね。
そうでしょうか、ただ大のつく人はたくさんありましてですね、なかなかこう大ちゃん大ちゃんということで、はい、非常に親しみを持って呼んでいただけるんでありがたいですけど、
ね、なるほどね。その名前に変えてから、変えたのが良かったのか、おおらかな感じになって、ね、それでお話もできるようになったと、
はい、
いうことなんですね、
は
い、で、高校大学と進むわけなんですけれども、
はい、
いずれも高野山高校、高野山大学ですが、これはもう将来を見越してのことですよね、当然ね。
一応、まあ、お坊さんの資格を取るということで、はい、高野山へまず、行こうということでしたけれども、やはり、お坊さんにはその道だけではいけないなというこの思いがありましてですね、
はい、
いろんな世界を視野を広めるという意味で大学では社会福祉を専攻させていただいて、
はい、
まあ、もちろんお坊さんとしてのお勉強、授業も単位も取りながら福祉の方の勉強を随分させていただきました。
なるほどね。その後卒業してから福祉関係のお仕事も少しされるわけなんですが、それはまた来週じっくりとお話を伺いますが、
はい、
その高校大学時代というのは、はい、どういった生活だったんですか。
高校の間は、小屋さんのお寺でお世話になっておったんですけれども、
はい、
ご存知の通り小屋さんのお寺は宿坊と言いまして、
はい、
全国の信者さんを宿のようにしてお泊まりを受けて、朝のお勤めから、
はい、
食事を出したりお布団を敷いたりというようなそういうお客さんの身の回りのお世話をさせていただきながら通わせていただいたと、学校へ通わせていただいたというような生活でした、ね、
なるほど。じゃあ羽目を外すことはなかったんでしょうか。
やはりね、朝そうやってお客さんの身の回りのお世話させていただいて、学校行って学校から帰ってくるとまたその次泊まりのお客さんのお世話させていただいてという、
はい、
繰り返しですので、なかなか自分の時間というのは持てなかった
で、ね、でしょうね。でもその中でも楽しみというのも何かあったんじゃないですか。
でも毎日毎日やはりそのお客様相手といいますでしょうか、同じ人が来るわけじゃないですからね、次々と次、ある時はおばあさんであるお年寄りであったりとか、
はい、
そういう方たちが全国から来られますんで、日々こう変化があって楽しかったですけれどもね。
なるほどね、はい、そういった高校時代大学時代を過ごして、その後卒業してからは千葉の方に行かれるわけなんですけれども、
はい、
その千葉の話は来週じっくりとお伺いしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
今回のシリーズは内田町下伊坂の九徳山十宝寺加藤大慶さんにお話を伺っております。
はい、レースン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり習慣など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市六番町レースン北見へ。岩出町石町館もよろしく。
レースン北見がお送りした今日のお話でした。真言宗東寺派九徳山十宝寺の加藤大慶住職です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週高野山高校高野山大学卒業までのお話をお伺いしましたけれども、
はい、
この高校大学時代宿坊の方で、
はい、
まあ、修行されてたわけなんですが、師匠がかなり厳しかったということだそうで、
そうなんです。もちろんお坊さんになるにあたっては、家業という大変厳しい修行をしなければならないんですけれども、
はい、
私の師匠はその企業さえすればいいというわけではなくて、やはりその企業をするにあたってもさらに、人間を高める上で、その前段階の修行が必要だと、はあ、いう考えの方でしてですね、
人間としての根本から
人
間としてないといけないという、
ですので、まあいわゆる我々の間ではこう下座業というんですけれども、掃除であったりとか、そういう宿坊にお泊まりの方のお世話をする、これがまずしっかりとできていないと、そのまず家業へ入る資格すらいただけなかったというような厳しい、まあ、いわゆるこう人間のとしての基本的なしつけの部分ですね、挨拶であったりとか、当然お客様を相手にするわけですんで、その応対の仕方、そういうことまで非常に厳しく言われたお医者さんでしたね。
かなり叱られました。
結構叱られ怖かったですよ。はい、
手が出るようなことあるんですか。
私がお世話になってた頃は随分もう高齢になっておられたんで、あまり手間では来なかったですけれども、先輩方の話を聞いておりますと、
はい、
まだご住職さんが現役でバリバリ若かった頃は、随分と手も出てきたということで脅かされておりました。
そうですか、はい、スポーツのクラブの鬼監督みたいな感じですかね。
そうですね、もう朝からもう本当ピリピリしておった感じですね。
じゃあ、その師匠の前に出るとみんなこう、はい、背筋がピーンと伸びるような、
はい、なんか何を言われるかわからないぞという、常にこう緊張した面持ちで、
はい、でもそういう生活を7年間っていうのは大変ですね。
いやでも今から考えれば非常に実のある、充実した生活だったと思いますけれどもね。
ああそうですか、はい、今から考えれば、
はい、感謝しております。
でその7年間が終わって卒業されます、
はい、
まあ一種解放されたわけですよね。で千葉の方に行かれたということですか。
そうなんですよ、まあ高校からずっと同じ高校大学と、同じコースを進んで、仲の良かった友達が、
はい、
まあ、たまたま千葉のお寺さんで、そこで老人ホームと保育園と一緒に、運営なさっているご住職さん、
はい、
ご職さんだったんですね。でそんで、まあそこの お寺をお手伝いする、そして、まあ、福祉の資格を持っているということで、福祉の方も老人ホームの方も手伝っていただけないかという、
はい、
まあ、両方の資格を持っているということで、非常に私も向こうの方へ行って重宝
なるほど ね,
ですよね。
福祉の勉強をされてて、
はい、
で卒業してからそれを実践されたわけですよね。
まあそうですね。
大変なこともありました。
でもこれもやっぱりね、毎日が人生の大先輩、いわゆるその人間としての終末期を迎えられた、いわゆる第一線を退かれた後の第二の人生を送ってらっしゃる方々のお世話ですんで、はい、非常に毎日が勉強が多かったですよ。
じゃあ教えられることもあったわけですね。
そうですね。
実際こんなことがあったっていうのはありますでしょうか。
まあこういうことを申し上げてどうなのか分かりませんけれども、ある入所者の方が、当時の老人ホームというのは今はもう新しい建物になりましたんでですけれども、
はい、
当時の建物というのは3人部屋であったりとか4人部屋であったりとか、こう複数の人が一つの部屋で共同生活をするような施設だったんで、なかなかこう、うまく共同生活に馴染めなくて、こう、トラブル続きのお年寄りがおられたんですね。はい、毎日の生活の中で、いつもこう、相談が上がってくるお年寄りだったんですけれども、本当の終末期を、
はい、
老人ホームの お部屋で、迎えることができたんですね。
そうだったんですか。病院に行くことなく、
はい、
はい、
まあ本当に幸せな方だったなと思うんですけれども、その方がですね、私たちが身の回りのお世話をする中で、
ありがとう、非常に充実した人生だったよって言って、はい、くださったその最後の言葉がね、もう未だに心に残っておりますね。
あ、死と直面する中で、はい、そういった出来事が起こるとこうずっと胸の中に残ってくるでしょうね。
そうですね、本当にやっぱり今までやってたその老人ホームの職員としての仕事がなんか報われた気がいたしましたね。
なるほどね。その千葉にいたのは何年ぐらいだったんですか？
約8年半ぐらいでしょうか。
ということはいろんな出来事が起こった8年間。
そうですね、まあ最初の数年間はもう無我夢中でしたけれどもね、年寄りのまあ言うたら大学を出たばかりの若造が、
はい、
その人生の大先輩である方たちのこう面倒を見るっていうとおこがましい、ご相談相手って言ってももう本当話し相手程度ですよね、
はい、
それでもまあ一生懸命、勤めさせていただく中でだんだんだんだんとお年寄りもこう心を開いてきて、
はい、
もうたくさんの人の子供であり孫に、させていただきました。
なるほど、それが今の糧になっているわけですね。
まあ非常にその頃いただいたその恩といいますか、あ、いろんな聞かせていただいたお話が未だにこう胸に留まっております。
でそして8年後に、内田町の、
はい、
実報寺の方に帰ってくるわけなんですけども、
はい、
まあ、そのきっかけのあたりから来週またお話をお伺いしますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
で今回は内田町下井坂の九徳山実報寺の加藤大慶住職にお話を伺っております。
はい、レースに来たりです。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介やお墓のしきたり中間など何なりとご相談ください。
じゃあ一度伺います。和歌山市6番町レースに来たりへ、岩出町石町館もよろしく。
お送りした今日のお話でした。